CBN の玉木直子です。情熱新潟、今回は新潟県民共済生活協同組合理事長の西村真嗣さんです。県民共済は非営利主義、最大奉仕、人道主義の3つの事業哲学を守りながら、生命共済、火災共済の2つの共済事業を運営しています。今回は県民共済の西村真嗣理事長にお話を伺いました。
県民共済は埼玉県での事故をきっかけに作られて、それが全国的に広まっていったと伺いましたが、はい、新潟県ではどんなスタートを切ったんでしょうか。
新潟県はですね、はい、埼玉県でスタートして10年経ちました。昭和58年、はい、ここでスタートを切りました。
はい、
全くゼロからのスタートですね。しかも勧誘をしない、どうして入るんだろうか本当にチラシやパンフレットだけでお客さんが入ってくれるかどうかなって、それは心配しましたね。
はい、
だけどここで一番画期的だったのは、掛け金を振り替え口座を銀行さんがやってくれると、まあ、こういうことでしたね。しかも新潟の場合は県内のトップ銀行さんが心よく承諾してくれました。当時は公共料金以外はなかなかそういうことはできなかった時代でしたが、これが結局信用を得る一つの大きなきっかけになったと思いますね。
もう30年以上前になるわけですから、うん、はい、ちょっと今と状況が違うのがピンとこないかもしれないんですけども、はいはいはい、当時はやっぱり保険に入るのが大変だったんですね。
大変だったですね。掛け金が高くて、まあ言葉がいいかどうかわからんけど、下々の門はなかなかね入れないと言われた時代ですよ。逆に言えば入らなくてもいいようなお依頼さんが結構高い保険に入っておると、そんな矛盾した時代でしたよね。そんな中でやっぱり2000円で入れるという、これが画期的な反響を呼んだんだろうと、まあ、こんなふうに思いますね。
西村理事長はその埼玉でのケースにアイデアを得られて、これを新潟でもと思われたわけですね。
そうでございますね。で、私どもやっぱり創業の精神で、はい、この事業というものは保険金、共済金を支払う事業であると、こういうことを徹底的に教え込まれたわけですよ。
支払うというのは加入者がお支払いするんではなくて、
はい、私どもが
県民共済さんの方から困った方々 に、
それが共済事業だろよと、こう言われましたよね。それからもう一つは、毎月掛け金をいただくのはいざという時に、これを加入者にお返しするお金だよと、だから預かり金なんだと、だから請求があった時にね、当時まあ保険会社は1ヶ月は必要としたという時代でしたが、私どもはそうじゃないんだと、預かり金をお貸しするんだと、こういう気持ちでやりなさいと、このことがやっぱスピーディーな支払いにつながったと思いますね。ちょっとこのことがやっぱり支払いを対象になったお客さんからは、県民共済早いよと、本当に早いんだわっていう口コミが徐々に広がりまして、それでまあおかげさまで、右肩上がりで成長してきたというのが経緯でございますね。
あのスタートを切られた時は何人でこの事業に当たられたんですか。
う
ん、
そうですね、まああえて言えば3人ですね。
3人で、
3人でも、そのうち私はまあ両方ちょっと掛け持ちの仕事をやっておりましたので、ね、はい、まあ実質的には2人ぐらいでやったというのが出足でしたよね。まあ、それほど先行きが不透明であったということ。だってあの営業日の初日にですね、9人の加入者があったんですが、はい、うちの職員すら入らなかったんですよ、その3人のうち私が入って、だから一般の人は8人ですよね。まあそれほどあやふいというか、なんかね、そんな感じだったんですが、
大丈夫かなっていう気持ちで、
大丈夫かなと思ったけれど、先ほど言ったようにやっぱり自信はつきましたね。費用ごとに増えていくと、まあ、いうこと、これが非常にあの力になりましたね。
小さな負担で暮らしの安心を保障する新潟県民共済、その33年の歩みの中でニーズに応じて変わったこと、そして決して変わらないことがあります。
加入者第1号が誕生してから33年、
はい、
長いですね。
長いって言えば長いですけどね、しかし当事者からすればあっという間に過ぎたなという感じもしますよ。
でも33年と言いますと、時代のうねりもいろいろあったと思うんです。
そうですね、はい、ありましたね。当然お客さんのニーズとしてこういうものも欲しい、こういうものもやってもらいたいと、こういう希望というかニーズがどんどん出てきましたので、そして今ではもう子供さんは子供型、あるいはまた18歳を過ぎた人たちには入院保障とか総合保障とかっていう、それぞれの分野に分かれたですね、いろんな形を整えております。さらにまたがん三大疾病特約がですね、加入者が非常に増えておると、こんなようにどんどんどんどん変えております。この変える中で一銭も掛け金は値上げをしておりません。
33年間値上げをされてない、は
い、そういうことですね。
すごいですね。
しかも自動的に加入者にですね、はいはい、全部適用できると、こういう仕組みですから、ね、
仕組みが変わって不利になったことも今までは
ないですね。
ない。
全て有利になっていると思いますね。はい、こういったものがやっぱりこの33年間お客さんに支えられている一つ大きな原因ではないでしょうかな、
はい、それはどんどんその加入者が増えているからこそできることなんですよね。
そうでございます。これがどんどんどんどん増えましてね、はい、先進県である埼玉県民共産のように、うん、県民が3人に1人も入るような時代、私どもそれを目指しておりますけれど、そうなりますともっともっといい保障ができてくると思いますね、はい、
ちなみに新潟県民は何人に1人が共済に加入されてるんでしょう、うん、
今はざっと見て5人に1人という段階ですね。
初めは9人からだったんですもんね。
そうなんですよ。
はい、さあそんな大変お忙しい西村理事長の今頑張る元力の種となっているものは何でしょうか。
加入者の皆さん方からありがたかったと、お宅の共済に入っててよかったというお電話なんてもらいますとね、はあ、やっぱりこのことはやっててよかったなと。だからやっぱ加入者の喜びというものが私の大きな力になっておるんじゃないでしょうかな。ちょっと優等生的な発言ですけどね、紛れもない事実です。
若者の皆さんに西村理事長からぜひメッセージをお願いしたいと思うんですが、
どうか若い人は果敢に挑戦してもらいたいと思います。今どちらかといえばマニュアルである程度動かされているというか、その現実がございます。しかし若いうちでないとできない、そのことはやっぱり長い将来にわたって経験として生きてくることですから、失敗を恐れてはいけないと思います。大いに失敗してもらいたい、そして成長してもらいたい、そのことが企業の大きな活力になっていくんじゃないかと、こんなふうに思っております。
ちなみに西村理事長も失敗されたことはあるんですか。
ありますね。失敗はもう、まあ、私は昭和26年で中学を卒業しましてね、それで当時はすぐ就職ということでございました、はい、しかし母親の勧めもあって、はい、定時制夜間高校行ったんですよ、ここでやっぱり多くのことを学びましたね、はい、定時制はですね、先生より年齢がいった人もいるんですよ、
生徒の中では、ね、
そういう人はある程度もう社会的にもかなり経験されている人もいますのでね、まあ学校で学ぶよりはそういう社会の出た人の話が非常になんか参考になりましてね、そんなものをやっぱ頭に置きながら自分もやってみようかなって言って真似してやると、これはやっぱ失敗返しを食う、そういう失敗もありましたね。だけどそういう失敗の中から今度自分だったらこうすべきかな、ああすべきかなというものを自分で見つける、これが大事だと思うんですよね。人から言われたんじゃなかなか身につかない、はい、こんなことはやっぱり大きく影響していると思いますね。